梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の協賛でお送りします。
皆さんこんにちは。世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは。ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。今回も梅干しの効能についてお聞きしたいと思います。梅仙人こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
そしたら梅干し食べることによって出てくるパロチンとか、うん
うん、ああそうそうそう、僕のいつも、ね、持ち前のパロチン、
ね、パロチン
肌を良くするとかね、
うん、
それでいやね、昨日ね東京行った時ね、
うん、
皆さんとお会いした時に、あ仙人顔色いいねって言うんですよ。
いいですよ ね、 でね、いつも
顔色いいねって言うんですよ。で僕が朝行ったら、あの西夜中にバスに乗って、うん、2階建てのバスですからね、金額できるだけ安くして梅のあんぎゃをしていこうという考え方だったんですよ、
はい、
で南から乗ったんですね、バスで。
あ、高速バス。
高速バス、はい、それであのオーキッドで乗り換えて、そして9時なんぼのやつの新若者の乗る一番安い2階建てのバスに乗って、朝起きたら西新宿ですよ。そっからあの梅をせたろうって、あのその寒いよ来て鳥打ち棒を買うってでそーっと行ったら、ちょうど環境省の田舎で相撲中イベントがちょうどあの新宿御苑でありまして、でその時わー仙人顔色いいねって言うんですよ。おだてにしてもいいし、決して顔色いいことはないと思うんだけども、しかしよそから見るとですね、なんでなんですかって言ったらね、あの僕はね、そのパロチン一仙人になりたいんだって昔の人が言ったら、どんなにしたら仙人になれますかって中国の言葉の中に出たら、一にも二にも唾液を出しなさい。あ、向こうではね、唾液ちゃんとね、つっていう、あの三髄変にこのつつつのつをつっていう、中国ではつとか、それから清いつって書いて摂津摂津っていう、それを出しなさい、
はい、
で入る時も唾液を出しなさい、仙人の修行はあっても唾液を出しなさいと、摂津を出しなさい。でこれは今で言う医学的に彼らがよく大学の先生らが言うパロチンなんですね。脳の旗にこんな、だから現代に医学の人がいて、昔だったらここら辺から唾液出たらいいですけど、どこにあるっちゅうの今の現代科学は。耳の横と顎の下と、それから脳の下に袋があって、
はい、
で脳から出ているのは澄んだあのさらっとした唾液らしいんですよね、
うん、
で顎と下のデカ線下下線、それからデカ線という、それから出てきてるやつはちょっと粘いらしいんですよね、
うん、
だからそれを前言ったように梅を食べると酸っぱいなと思って思った時に、
はい、
もう年60になってどんなにしてでも4分の1しか、20リッターの4分の1しか出ないらしいじゃない。二十歳代の初々しい、まだあんたら若いけどこのプリンプリンしてるような肌の時は1日一生出てるんですよ。1.8リッター一生いっぱい、だからそれだけ体入って通を出すから、食べ物と入って胃へ入って、それから小腸のその、 あの小腸か 大小腸だろうな、聞き覚えですよこれみんな倍学校行ってないとか、学校行って解剖でもやってたらもっと自信持って言えるんだけど、聞き覚えなんだけど、バイエルバンジそこから吸収して体中へ回るときに出たパロチンが、その若さホルモンって言った、あるいは老化防止ホルモンって言った、これはもう女の人にしてみたら、もう寝言っても体はないことなんだ ね、
そうですね、
はい、だからおそらくクレオパトラも西太后もそういうことを飲んだら、今でも目をそらいっぺんいっぺん南の目全部変われるとったら目を変われてしまうと思うんだけどそれをですね、パロチンが腸へ入って門脈と、それが体中へ回るから、硬い骨の周りの肩を、あの骨の周りの石灰質を広げたり、あるいはその周りの硬い部分を成長させたりする、肝硬組織、間の歯ってくると、それが非常に、効果的に動くから、私の足の痛いのもおそらく職業病だと思ったのが今はもう納得もないですね。だからそれは僕はパロチンのおかげだと思うんですけどね。だから1にも2にも僕はパロチン大凶だぜ大凶だぜっていう、だからそのうちの家内にも、自分の嫁さんってあんまり老けられたら辛いじゃない、やっぱりあやっぱりおばあさんに早くなってしまって腰曲がられたり寝込まれたらまず困りますわね。
そうですね、
うん、だからね、あの、まあ、僕はあんまりちやほやはしないんだけども、あのまず大凶出してくれと、初めのうちはね、彼女信用しなかったんですよ。
うん、
うん、 でもね、そりゃそうですよ、今の近代医学の勉強して、まあ、みんなからじゃんじゃん受けたやつだって、僕みたいなこと言ったら、願王家から出てきたおじいさんがペラペラ喋ってるようなもんでしょ。だから聞かなかったんだけども、結果的に口の匂いってあるじゃない、疲れてきたら口の匂いとか、はい、胃酸の匂いとかで、で僕は腎胆を持ったとこから胆は始まって、なんでよって言うから、ちょっと口の匂いが疲れた時するからなって言うんです。でブーンと膨れて怒ったみたいな、そこからマネをしようとしだしてくれて、で今でもね、あんまり軽症を今日忘れてきたって言ってもね、これあんまり人に言うべきじゃないんだけどね、65も年金もらうんですけどね、65にしてはまだね、肌はね衰えてないですよ。だからこれ自分の嫁さんのこと言うとこれ恥ずかしい話なんだけどね、しかしやっぱり梅っていうのは、梅と唾液とパロチンと、それから腸の消化を良くするとか助けるとか、それから今唾液の中にカタラーゼ中のがんのアミラーゼ中消化剤がある、それから今ちょっと名前忘れたけども、その感動を強くするというのもあるという、そういうものも含めてそういう結果が出たんじゃないかなと思ってね。
すごいですね、梅干し。
まあ、ベラベラ喋りましたけどね、一挙に熱上がってくるとこんなになるんです
そしたらもう続けることがもう第一ですね。
まず信ずることですね、なんていうかな、貴重なものとして、
はい、
デジカラものとして、唾液を出すのにレモンもいいし、お酒の琥珀酸もいいし、リンゴもいい、梅干しもあるし、梅の種を梅のいただいて梅の種をしゃぶってれば唾液出てくる、出たら体が若くなる、化粧品1本買うても3000円や2000円でないじゃん。あれ
そうですね、
何でそんなだからそれを僕は信じている仙人だということですね。
そうですねそしたらもう梅干し、まあもう和歌山のね、食べ物代表する食べ物だから、せっかくならみんなでね、そういう風に梅干しから健康っていう風な考え方も広まっていったら、
おそらくね言ってるんじゃないですか今ですね、
続ける方の中で塩分とかを気にされてる方なんかは
自分で、そうですね、だから多少お医者さんの話もそれは僕は個人的には関係ねえやっていうことを言って、だから僕は一日トースト食べたり、いろんなことをやってますけども、しかしそれはその人によっては人道が悪かったりですね、いろいろお医者さんのそらし聞けばいいと思うんだけど、カリウムとですね、塩の中にあるカリウムっていうと、そのナトリウムっていうのとで、そのバランスが取れてるから気遣いないっていう説もあるわけですね、だから今いうふうに塩分を切ったからって言ってさほどそれだけのものが血圧が下がるかっていうと、それもどうかなと思うけど、しかしそれは僕は反対はあえては僕は医学者じゃないからしないけども、僕はどうなってもいいんだっていう、あるでしょ、もう7時だからもう子育て終わったしどうでもいいやとだから目の種を加えて朝寝て喉詰まって本からゲゲやったことあるけども、死んで本望ということやから、だからこれは一般にはできま通じないんですよ、モルモットですから、
一般の方はね、
それはやったら危ないです、けども目を食らっての人間モルモットはということで、それで自分の本望だと思ってるしだからそういうものは一般にはそれは真似されたら困るんですけども、しかし梅生産者だったらそのぐらいのことしてもいいんじゃないかな、この年代になってっていうね、だから家内もお前もあんまり長生きしてもな、子供に邪魔になるもんやからね、もう俺の実験台になられちゃうけど、今同じでやってるんですよ、いいですよ、
すごいですね、
だからその
夫婦でですもんね、
そうそう、いやいや、それもね人生の生きがいなんですよね、で見えない場合もあるけど見えると楽しいと、で今それで一番いいのはね、飼って昔からやってくれてたことを掘り起こすだけですから、
そう、
僕が考えたんではないんですよ、かつて明治以前に江戸時代まで織田君が東北で梅梅っていう方言が出るんですけど本当は向こうでは関東では梅梅ほうし梅って言って、子供がどういう節回しでしたかしたんけども、冬になると奥を固めて、あんたのとこのお店にあるお人形見たら、背負いの老い棒で担いで子供が運に回ったっていうのがですね、もう歴然として残ってるあれですからね、
そしたらもう今後の活動ではこの梅の良さとか、梅干しの効能なんかはやっぱりでも地元の方から、
そうですよ
ね、今はもうお米もね、お米離れって言われてる現代なんでね、もう梅の方も梅屋さんの方とかも まあ、消費が低迷してるっていう声なんかよく聞くんですけど、まあ、それを地元の方から、まあ、全国の方へ、まあ、何よりも子どもたちにそういうことをやっぱり伝えていきたいなって私は自分の子どもを持って思ったんですけど、
だから僕は今それ言ってくれてるのは103歳まで生きてくれた明治の初めに生まれたおばあちゃんが、あの徳川の関係何もない時代の明治大正昭和と生きてくれて、それを教えてくれた、あの体を示してくれたことが、自分の体を守らんのは誰も守ってくれんちゅんで、そういうところの知恵を子供に、怪我した時は卵の黄身を取って白身を塗っとけよとかね、ごつ熱出た時には、新熱出た時はあの蛇の愛がいいよ、ミミズのあれがいいよ、炎症出てきて最悪の状態になったら医者へ駆け込まなあかんと、だから1週間の間にどんなに貧乏してもタンパク質のお魚だけは食べないかんとって山でも買ったって言うんですよ。だから栄養のバランスを取っとかなんだら、せっかくの薬局で売ってる薬も効かないよって言ったことを明治の103まで行けたおばあさんが語ったっていうのは、近代のうちの家内よりも、私を産んでくれた大正昭和を生きた母親よりも、あの江戸の流れを踏んできた明治から打って103歳まで生きたおばあちゃんの方法が、なんぼが今から誰が考えてもいい子供の教育もさし、考え方もしてた。だからそれを近代の人はそれをやるのが、車を残したり財産残した、金残すのは財産じゃなくて、そういう生き様を教えるのが僕は大きな財産と違うから、いつどこでどんな時でも耐えられる人間を育つっていうのは、日本人の勝手の昔の人が持ったんじゃないかなっていうことはね、おばあちゃんに感謝してるんですよね。
素敵です
ね。だからおたくが今言われたように、食べ物の重大さ、食事の重大さ、それが結果的に泣き込まないとか来るよということを、それはやっぱりいつどこでどんな時でも耐えられる子供を育てるという意味では、一番キーポイントを握ってると思うんですよ。
そうです
ね。偉そうなこと言いましたな。
いや、私はあの千人と一緒に幼稚園とか小学校巡りとかも、あのしたいなっていう夢なので、これからあの子供たちにあのいろんな梅の良さとかを、まあ、子供に梅を配ったりとか、そんなことも楽しそうだななんて考えてるので、
いつでもお呼びください、あの
お供させてください。
この年になったら何とも行きますんで
楽しそうですね。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。梅干しの効能について3回に分けてお伝えしてきました。これから梅干し以外の効能についてもたくさん梅仙人にお聞きしていきたいと思うので、次回はお楽しみに。梅仙人の梅天国いかがでしたか。ナビゲーターの梅ちゃんでした。
梅仙人でした。じゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の協賛でお送りしました。